今夕はローマ人の手紙の第8章の28節を中心に、主の最善の導きに従って取りなすそのことを見てまいります。ローマ人の手紙の8章の24節から32節を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙8章24節から32節。私たちはこの恵みと共に救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ちます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御子に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。天の父様、こういう御言葉を拝します。どうかご聖霊の導きの中で、私たちが神様の最善を信じて従いなすことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は取りなしの祈りと、またフォローの働きかけについて、神様のご計画を確かめましょう。私たちの教会でも毎年、ビジョン、そして祈りの課題として、求道者、また家族の救い、信仰のリバイバルを祈ってきました。また日曜学校や伝道委員会を中心に、教会に導かれた方やお休みしている方々のためにフォローアップに取り組んでいます。私たちはこの方々の名前を挙げて救いやリバイバルを祈り、手紙や訪問や電話やネットを通してお誘いし、コンタクトを続けています。神様は最善のご計画を持ってすべてのことを導いておられると、今読みました箇所に記されています。その中で私たちは主の御子である救いやリバイバルのために、そしてそのために祈りや働きにおいて、どのように取り組んだらよいでしょうか。第一に、主の最善を信じて続けることです。主の働きについて必要なのは忍耐。パウロはこの箇所では25節に、まだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みますと証ししています。忍耐とは 希望を持って、信じ続け、また携わり続けることです。使徒の働きの18章の9節でパウロは伝道の行き詰まりを覚えているときに主が励ましてくださったことを証ししています。使徒の働きの18章9節、あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。10節、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。また、パウロの手紙、第一テモテの4章16節もお読みいたします。第一テモテ4章16節、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たち等を救うことになるのです。もう一箇所有名な箇所ですが、ヘブル人の手紙の10章36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですとあります。イエス様は不正な裁判官の例えを持ってそのことを教えられました。ルカの福音書の18章を開いていただけますか。18章の冒頭にこうあります。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。こうして、不正な裁判官の例えが告げられます。この中で出てきますヤモメは不信仰で高慢な裁判官に頼るしかありませんでした。彼女はこの裁判官を頼ってひたすら願って諦めませんでした。きっと願いを叶えてくださると信じていたからです。彼女の真摯な熱心さ、求めに裁判官の心が動きました。うるさくてしょうがないから裁いてやることにしようと裁判官はこの訴えを取り上げます。18章の6節から8節を読みいたします。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。諦めずに求めなさいとイエス様はおっしゃいました。確かに私たちの経験でも神様が不正の裁判官のようにいつまで祈ったら願いが答えられるのかと悩む時もあります。しかし神様はこの不正の裁判官のように面倒くさがっているわけじゃありません。時を計り、また準備をして祈りに応えようとしておられるのです。私たちが信じ続け、期待し続けるならば、必ず祈りの答えが答えられることを見ることができます。主の導きは最善ですから、 それを信じて悪まで続けましょう。先日横浜教会の60周年記念に招かれて行ってきたんですけども、不思議なことですけども、ずっとお休みしている方たちのもとに、定期的に訪問して会いたいとき、会えるとき、会えないときが多かったんですけども、その結果を見ないまま横浜を後にした方が多かったんです。しかし聖火コンサートで奉仕している方たちにその方々がいたんですね。そして久しぶりに交わった時にも忠実に仕えておられました。神様の働きは決して無駄にならないことを教えられて感謝しております。神様は最善の時に最善の方法で導いてくださるので信じて続けましょう。第二に、取りなしにおいて信頼と従順を持って求めることが必要です。ヘブル人の手紙の11章の6節をお読みいたします。ヘブル人の手紙11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰とは単純に言えば信じて委ねて従うこと、信じて委ねて従うことです。主は罪人の祈りを聞いてくださいます。ルカの福音書の11章の5節以降、真夜中に友達が訪ねてきたけれども、出してあげるものがないからパンを貸してくれないかと友達を訪ねた人のことが記されています。友達は家の中から、7節ご覧ください、こう答えるでしょう、面倒をかけないでほしい、もう戸を閉めてしまった、子供たちも私も私と一緒に床に入っている、起きて何かをあげることはできない。しかし、友達だからというだけではしてあげることはしないでしょうけども、しつこく願うならば必要に応えてくれるでしょうと、こう言って求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれますとイエス様は教えられました。もちろん悪い動機で願ってはいけませんけども、熱心に頼めば、友人、友達がないと最初思ったかもしれませんけど、それでも聞いてくれました。またイエス様は続けます。11節、あなた方の中に子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。悪いものでは あってもというのは、罪があるものであってもという意味です。神様は私たちを愛し、なおのことご自分の子らに良いものを与えます。悪いものを与えるはずがありません。願っても試練ばかりどうして来るんだろうかという経験をしますけども、振り返ってみたらこれでよかったと言えるように神様はしてくださいます。最も良いものを最も良い時に与えようと主は時を計り、そして私たちを十分受けられるように導いておられます。ローマ人への手紙に戻っていただけますか。8章28節。神を愛する人々、人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとパウロたちは証ししています。これが私たちが最終的に経験することです。自分の思い通りにいかないからといって神様がせっかく最善に導いておられるのに、自分の思いで先走って神様の計画を妨げてはなりません。だからといって見捨てるわけではありませんけども、私たちは自分で先走っていたい学びをいただくことになります。先走らないようにいたしましょう。先走って諦めたり、先走って、待たなかったり、先走って、見っころから外れたことをしてしまわないようにです。特にリバイバルや救いに関わるときに、信頼を得ることは大変でも、ちょっとした不注意でせっかく築いた関係を台無しにしてしまうことがあります。熟する前に刈り取ろうとすると良い収穫を得られなくなるのと同じです。人間関係でも信頼を築くのが難しく、壊すのはあっという間ということですけれども、一生を左右する信仰の決断への導きは、なおのこと、微妙でまた困難な働きです。私たちが、がむしゃらに頑張ればいいというわけではありません。自分のに与えられた知恵や力を駆使すればいいというわけではありません。全知全能の主イエス様でさえ、天の父の導きによらなければ何もできないと言われました。私たちはなおさらです。祈りにおいても、働きかけにおいても、私たちはまず主に信頼し、主に委ね、聖霊の導きに従うことが大切です。ある本にこう書いてありました。鳥なしの祈りにおけるあなたの役割とは、鳥なすことの苦しみを経験することではない、もう身を粉にして体を打ち叩いて祈ることではないと。神があなたを置かれた日々の状況や、神の摂理によって出会わせてくださった人々に関する事柄を、神の御座に携え行き、 あなたのうちにおられる御霊の取りなしに委ねることである。神のもとに行き、神様の導きを知ってお任せすること、この時神様は私たちをよく用いて、置かれているところで、そしてひいては世界の隅々まで働きかけようとしておられます。信頼と従順を持って求めて従うのです。第三に覚えたいことは、私たちは遠くの直接関われない方たちのためにももちろん取りなしますけども、私たちが接する身近な人々のために取りなし働きかけるべきだということです。先ほど申しましたように、もちろん遠くにいる方々や、そこのその人たちに関わる兄弟姉妹や先生方のために、その働きが祝されるように取りなすことは大切な働きです。パウロも、私たちのために、私のために祈ってくださいと度重ねて要請しました。宣教師や主教会の牧師先生方のために祈ってほしいです。しかしそれだけでなく、あなたの牧師のために、またあなたの教師のために祈ってほしいのです。その取りなしを通して、私たちに関わる御言葉の益者は力をいただき、よりよく奉仕して実を結ぶことができます。遠くの方々、また近くで使える方々に祈のために祈ることは大切です。しかし私たちが一番心を置いて取りなすべきなのは、私たちが直接関わる方々のための取りなしです。神様は人々に直接私たちが関わるときに御心を知らせようと取りなしてくださいます。ご聖霊が弱い私たちを助けて、どう祈ればよいか、またどう判断したらよいか、何をどう語ったらよいか、またどう働きかけたらよいか、またいつそうすべきか、それを全知全能の力を持って導き、そして働いてくださいます。魂に働きかけ、救いに導くのは聖霊の働きでして、私たちはただ用いていただくだけです。しかし、もし私たちが自分の願いを主に押し付ける取りなしをしていたら、このせっかくのご聖霊の働きを妨害することになってしまいます。神様がまだと思っているのに先走ってしまったり、さあ今ですというのにぐずぐずしたり、厳しく接すべきか、また優しく接しすべきか、どんな言葉を語ったらよいか、その一つ一つに聖霊の導きがあります。また祈るときにご聖霊が私たちが言葉にできないことも取りなして、神様の働きを引き出してくださいます。私たちがこの取り出しの中で祈るだけでなく、身近の方々にのために取りなすときに働きかけることがついてきます。遠くにいらっしゃる方々はもう祈る中でご聖霊が働く わけなんですけど、近くにいらっしゃる方々のために取りなすときに、私たちは関わる方たちにどう接すればよいかということを祈る神様から導いていただくのです。私のそばにいる方たちに福音が届きますように、私の隣にいる人たちが慰められますように、私の隣にいる、また今度会う方たちが決心できますように、私がこれまで関わった方が信仰を呼び覚ますことができるように、あるいは悔い改めることができますようにと、もちろん神様が働くように祈りますけども、その時にいただくのは、こうやって祈ってよかったという満足だけで終わりません。神様が答えてくださった、じゃあ今私は何がそのためにできるだろうかという答えを神様が与えてくださるんです。その人の救いやリバイバルのために神様はあなたを用いようとしておられます。その人が気づきを得るために、キリストの香りを放つ、私を通して放つことができるように、また私がつまずかせないように、その他工夫すべきこと、行動すべきこと、改善すべきことを尋ね求め、主に信頼して従うのです。そして明かす機会、伝道する機会が与えられたら、全力で主の導きに従って用いていただきます。バプテスト処方教理問答書解説の中の第116の祈りの教えのところで、こういう問答があります。祈りとは何ですか。祈りとは罪を言い表し、まあ、これ悔い改めですね、感謝を捧げ、神様に感謝します。そして神様がお約束になったものをいただくためにお願いすることです。神様がお約束になったものは様々ありますけども、私たちがいただく祝福もそうですが、私たちが証しをすること、伝道すること、実を結ぶこと、これらも大切な神様の約束です。それが実現するために、神様どうか私を力づけてください、私を教えてください、私を成長させてください、私があなたによく用いていただけますようにと祈ることができます。この分野において、あなたがするべき取りなしの祈りを誰かが代わりにすることはできません。私自身についても、私がするべき取りなしの祈りも決してあなたに代わってもらうことはできません。私が関わるべきことだからです。ご聖霊は私たちがそれぞれ歩む中で、私がどう判断すればいいのか、どう行動すればいいのかを取りなして教えてくださいます。私が取りなすという部分もありますけども、その祈りの中でご聖霊が私たちのために取りなしてくださるんです。ですからご聖霊の導きに従って祈りましょう。もう一度26節をお読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。 私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。私たちが取りなすときに、ご聖霊が取りなしてくださいます。取りなしの祈りがなければ、私たち自身も霊的な満たしをいただくことは難しくなりますし、私たちの周囲の中に霊的に飢え渇いたまま置き去りにされてしまう人たちが出てくることになります。私たちが取りなしをするのは、神の御心がなるように、神の導きに信頼して、神様が私たちを導き用いるための祈りなのです。取りなすだけでおしまいではなく、取りなす中で私たちも取りなされて成長し、また主のために主が用いやすい器と変えられ、主が私たちを用いることを通して主が働かれるのです。取りなしの働きはですから、最も行動的な働きです。大切な奉仕の一つなのです。教会の祈りが取りなしで満ちますようにお祈りいたします。天の父様、あなたの取りなしの祝福をどうか私たちが自分のものとして実践できますように、そして実を結びますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。